ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたが本来美しくお作りになったこの世界は、人間のわがままによって汚され、愛し合うようにと命を与えられた人間は憎み合い争い合っています。私たちを含めて人間の罪をどうかあなたが許し、私たちに新しい命への力を与えてくださいますように祈ります。しかしあなたはあらゆるものから、最悪の事態からさえも良いものを生まれさせることがおできになり、またそれを望んでいらっしゃる全能の神であられます。そしてあなたはそのあなたの御心に仕える人間を必要とされます。どうか私たちをそのためにお持ちください。私たちはまた自分たちのどんな過ちや失敗も決して虚しくはならないことを信じます。あなたは私たちの誠実な祈りと責任ある行為を期待しておられ、そしてそれに応えてくださいます。主よ、どうか私たちの祈りを聞いてくださいますように。ユーゴにおける和平が本当の意味で前進しますように祈ります。憎しみと報復の悪循環が新たな形で始まっていることを私たちは心から心配しています。どうか特にかの地にある教会を強め、和解の福音に立ってそのような悪循環を断ち切る道を勇気を持って示すことができますようにお導きください。神様、私たちはこの国のために祈ります。どうか最も弱い立場にある人々を大切に、正義と公平を実行し、近隣諸国の間に本当の平和を作り出し、そのことによって世界のすべての国々から信頼され尊敬される国といつの日かなることができますように心から祈ります。そしてどうか私たちをあなたの平和の証人としてお持ちください。教会に連なる一人一人の兄弟姉妹を顧みてください。御前にあるお一人お一人をあなたが恵みを持って顧みてください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守り祝福してください。道を求めている方々にはあなたの御霊の導きを与え、悩む方々にはあなたの良き解決をお与えくださいますように。やめるとも、特に今なお入院中の加藤兄弟にあなたの励ましと癒しを、そしてやめる家族を見守る方々には忍耐と希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。ご高齢のために、また体の不調や御用のためにこの礼拝に出席できない方々もありますが、どうかその方々をその場にあってお守りくださいますように。この町に住む多くの市民の方々とそのご家族の上に今日もあなたの恵みがありますように祈ります。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たち一同に 祝福と恵みを豊かにお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はイザヤ書の7章についてお話を申し上げます。今日のところはインマヌエル預言と題されておりまして、でここの14節が、新約聖書のマタイによる福音書の1章にイエスの誕生の記事にの中で引用されております。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、そういうところが、そういうことがありまして、でこの歌詞は特別にクリスマスとの関連で読まれることが多いんですね。でしかしこのイザヤ書7章の背景には紀元前8世紀の固有の歴史的な事情というものがありまして、いきなりクリスマスと関連させて考えるよりも、まずはその紀元前8世紀の歴史的な事情というものを理解するところから始めた方がよろしいかと思います。でこれは前も 2,3 回お話をしたと思いますが、イザヤが預言者としての証明を受けたのは紀元前8世紀の中ほどですけれども、そのことが起こってから間もなく紀元前738年という年に当時の超大国であったアッシリアが、ティグラトピレセルという王様ですけれども、これがパレスチナ地方に進出してまいりまして、当時ユダヤの国は北王国イスラエルと南王国ユダとに分かれておりましたが、その北王国イスラエルにまず多額の貢ぎ物を要求してきました。イスラエルの王様のペカという人は、これに対抗しようと思います。でそれに対抗するために自分だけの力、自分の国だけではちょっと無理なので、シリア、ダマスコと書いてあったりシリアと書いてあったりしますが、それと結んで反アッシリア同盟というのを組織するんですね。でこの軍事同盟を一層強化するためには、南王国ユダも引き入れる必要がある、彼はそう考えました。そこでシリアとイスラエル、あるいはエフライムという名前で呼ばれたりもいたしますが、その連合軍にエルサレムを包囲させまして、反アッシリア同盟に加入することを南王国ユダに強要しました。そういう大変難しい国際情勢です。でこれがシリアエフライム戦争と言われるものでありまして、紀元前734年から2年ぐらいの間続きます。で当時イザヤが預言者として働いておりました南王国ではアハズという王様がいました。で今日のイザヤ書にもアハズという名前が出てまいります。当時のユダの王です。でこのアハズ王が、このシリアエフライム連合軍に、攻撃されるという、その事態に大変うろたえます。で今日は読まなかったんですけれども、この7章の初めの方ですね、7章の2節に、しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。大変印象的な文章ですが、非常にうろたえるわけです。 そういう状況の中で預言者イザヤはアハズ王に会います。そして落ち着いて静かにしていなさいと忠告しました。でこれが4節ですね、4節、彼に言いなさい。これは神の言葉としてここに書かれてあるんですが、彼に言いなさい、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない。でこの落ち着いて静かにしていなさいというのが、イザヤが王様に対して語った言葉の中心です。シリア・エフライム連合軍の攻撃の前で王様はうろたえている、いらっしゃいますけれども、怖がることはありません。そしてその静かに落ち着いていなさいという言葉の続きですが、恐れることはない、アラモを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、これはダマスコや北王国の連合軍のことを言ってるんですが、いやその国のことを言ってるんですけれども、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。でそういうかなり強い言葉で、燃え残ってくすぶる切り株に過ぎないということを申しています。だから彼らの計画は、実現しない、成就しない。これは7節ですね、主なる神はこう言われる、それは実現せず、つまりシリア・エフライムの、計画です。南王国を引き込んで反アシリア同盟を強化しようという、その目論みは実現せず成就しない。そういうふうにイザヤは言いました。かなり確信を持って王様にそういうふうに述べたわけです。でこのイザヤの言葉は、単なる体言相互でしょうか、あるいは口から出まかせの根拠のないほら話でしょうか。そうではありません。で彼は、預言者イザヤは当時の歴史的な状況を対極的に正確に掴んでいました。アッシリアが起こる、攻めてくる、しかしその後にバビロンが起こる、そしてユダヤの国を征服する、しかしそれもまたペルシャという新興帝国によって滅ぼされて、ユダヤはその支配下に入る。でそんなふうに歴史が動いていく、その動きを彼は正確に見極めていたと思います。そしてその一番深いところにある彼の確信は、どんなに強い国が一時期はその辺に支配を広げるということがあったとしても、それは永遠ではない。地上の王国というものは決して永遠に持続するものではない、いつか滅びる。でこれが歴史というものの大きな流れであるということを彼は知っていました。でこの歴史の大きな流れをつかんで、そしてその背後に神の支配を見る、でこれが大事です。で私たちの時代にちょっと直して少し考えてみたいんですけれども、今年は1999年、10年前、1989年の秋11月9日という日に、ご存知のようにベルリンの壁が事実上崩壊しました。それから10年です。そして冷たい戦争が終わりました。イデオロギーによる東西の対立は過去のものになりました。この間からドイツのケルンでサミットが行われておりますけれども、その席には旧ソ連の今のロシアの代表が参加しています。昔でありましたら考えられない事態です、新しい事態です。 で、この東西対立、イデオロギーによる東西対立が過去のものになったというこの歴史の大きな流れですね。これはもう後戻りすることはないでしょう。多少の動きがあるかもしれません。しかし後戻りすることはない。これは歴史の大きな流れです。で、その結果ヨーロッパではかつての主権国家の枠組みさえも消滅しつつあります。ユーロという新しい貨幣ができました。で、この秋私はある仕事を仰せつかりまして、ドイツに2週間ほど行かなければなりませんが、そのヨーロッパがどういうふうに変わったかということを実は楽しみにしています。国から国へ移っていくのにもう何の検査というかパスポートを調べるとかそういうふうなことはありません。ヨーロッパが一体になりました。で、もちろん小さな問題はいくつもありますけれども、かつての主権国家の枠組みがなくなりました。ドイツとフランスはもう過去2世紀あるいはもっと前からお互いに許すべからざる宿敵の関係にありましたけれども、今ではドイツとフランスの連合の軍隊ができています。そういうふうに世界がよく言われる言葉ですが、グローバル化という全世界が一つのものにこうだんだんなっていかなか、いかざるを得ない。環境の問題でも一つの国だけで取り扱っていたんでは取り組んでいたんでは解決はおぼつかない。全世界的に問題を見ていかなければいけない。そのグローバルになるということをよく言います。世界中のすべての民が同じ神の世界に生きているということの一つの表れなんじゃないでしょうか。マタイによる福音書の5章に、天の父は正しいものの上にも正しくないものの上にも太陽を昇らせ雨を降らせるという言葉がありますけれども、そのように全世界のすべての人々が同じ神様のお作りになったこの世界の中に生きている。で、そういう方向に向かって今や世界は動き始めています。それが私たちの生きているこの歴史の大きな流れだと思います。それがヨーロッパで起こっています。アジアにはまだそのことは波及してきておりませんけれども、すでにその兆しが現れています。で、この大きな流れに逆らうことはできません。私はそう思っています。で、そういう中で例えば北朝鮮がミサイルを発射する、そういう出来事が起こりますと、その脅威を声高に論じて原骨を振り上げて息巻く人々がいます。これは歴史の大きな流れ、あるいはその背後にある神様の歴史に対する支配、それを忘れた見方だと思います。イザヤがこの現代に生きておりましたら、きっと落ち着いて静かにしていなさい、そう言うでしょう。で、その意味でこのイザヤの落ち着いて静かにしていなさいという言葉は、歴史の大きな流れをつかむことと、そしてその背後にある神様の歴史支配ということを信じて落ち着いて静かに物事を見るということ、そういうことを現代の私たちにも教えている言葉だと思います。イザヤ書に話を戻しますと、南王国ユダのアハズ王は、イザヤの忠告に耳を傾けませんでした。で、11節に、主なるあなたの神に印を求めよ、深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。で、これはちょっと分かりにくい翻訳でありますけれども、 深く黄泉の方にというのは、つまりアッシリアの援助に頼るということを意味していると仲介書はそう解説しています。でそれから高く天の方にというのは、神様の約束を信じて落ち着いて自力で危機に対処する、そういうことを意味しているんだということです。でアハズはその2つの可能性を見ておりましたけれども、その間で不決断なまま動揺しました。どうしようか、アッシリアに頼るか、それとも目には見えない神様に頼って別の生き方をするか、自力でこの危機に対処するか。で動揺した挙句、結局この王様はアッシリアの軍事援助に頼るという最悪の選択をしました。姑息な手段です。でこのアハズ王の優柔不断な態度、そしてその結果選ばれた姑息な、手段、それに対してイザヤは、大変厳しくそれを批判いたします。で13節の言葉は、それを、物語っています。イザヤが言った、ダビデの家を聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。で、こういうことを言いました後で、続いて先ほどのインマヌエル預言が語られるわけです。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。こういう言葉です。一体これはどういう意味でしょうか。でこの言葉は先ほども申しましたように、あの使徒信条の中の乙女マリアより生まれという、そういう言葉がありますけれども、信仰の告白がありますけれども、それの聖書的な根拠を示すものだとしてしばしば引用されます。マタイもそういう意味で引用しています。でそういう方向で理解されることが多いのです。でしかしこれは本来、イザヤが当時直面していた具体的な状況に即して語られた予言なんですね。この言葉を直接にイエスと結びつけることは無理です。イザヤの当時の歴史的な状況の中で語られた予言です。でそれは何を意味しているのかということになりますが、こういうことではないでしょうか。アハズ王は歴史の大きな流れを見ようともせず、そしてその背後にあってこの歴史を支配していらっしゃる神様を信じて、その神に従って勇気を持って決断しようともせず、目先の問題にうろたえて不安でたまらなくなって、そして結局はアッシリアの軍事力あるいはその経済的な力に、頼るという、そういう姑息な手段を選び取った。これは間違いだということであります。でしかしそういう間違いが起こったとしても、イザヤこう言うんですね。そういうことがあったとしても、やがて彼に代わる王が生まれる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。これはそういう意味です。どこかの女性が子供を産む、そしてその名はインマヌエルと唱えられる、つまり神我らと共にいますという意味でありますが、神様が私たちと一緒にいてくださる、インマヌエル。で、これが私たちの世界の、あるいは私たち人間の、一人一人を一番深いところで支えている真理であります。 聖書はそのことを私たちに述べていますが、でそれを実証するような形で軍事同盟やお金の力にではなく、ただ神により頼んで落ち着いてなすべきことをする、そういう王様が出てくるだろう、こういうわけであります。そしてそうなる前にすでにアハズ王のあの心配や恐れには根拠がないということが明らかにされるだろう。それが16節ですが、その子が災いを退け幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土、あのダマスコとイスラエルですね、エフライムの二人の王の領土は必ず捨てられる。で事実そのようになりました。でアハズ王はつまり恐れる必要のないものの陰に怯えて恐れていたということになります。で歴史の大きな流れを捕まえようともせず、そしてその背景に神がこの歴史を作りたまい導きたも、で根本的にはその神の歴史支配ということがあると、そのことを信じようともせず、やたらにうろたえて目先の姑息な手段にすがると、そういうことであってはいけないということです。でその意味でインマヌエル、神我らと共にいますということがこれから明らかになる、そういう時が来る。そしてそのことを明らかにする人が生まれる。で、その希望を彼はここで語ります。で、もう少し話を先に進めなければなりませんが、神様が私たちと共におられるというのは一体どういうことか。でこれを私たちは割に一般的に無限定の意味で使うことが多いと思います。自分がどんな生き方をしていても構わない、とにかく神様はいつも自分と一緒にいて助けてくださると、そんなような意味でですね、無限定に神の、神が共にいてくださるということを、そういう意味で理解する場合が多いと思いますが、そういうことではありません。で変な話ですけれども、ヤクザの本部っていうんでしょうか、本部には大抵、大変立派な神棚が飾ってあります。私は実際に見てきたわけではありませんが、何かテレビなどに出てくる場面を見るとそうです。そして子分たちが殴り込みに出かける前には、その前で柏手を打ってお参りをします。それから出かけます。神様が我々の味方だと、神様が我々と共にいてくださるということを自分に言い聞かせようとするんでしょうね。そうはいきません。そういうことではないんです。あるいはモーセが十戒を与えられるために山に登っていた間、彼の不在に怯えたイスラエル民族は、心配で心配でたまらなくなって、私たちが信頼していた指導者がどこ行ったかわからない、で代わりのものを作ってくれとお兄さんのアロンに言いまして、そしてみんなで金の子牛を作ったということが、出エジプト記の中に出てきます。金の子牛を作った、そしてそれを真ん中に置いて、これが私たちをエジプトから解放してくれた神様だ、でこの神様が私たちを導いてくださる、つまり一緒にいてくださる、そう言ってその周りで、座して飲み食いし立って戯れた。聖書にはそう書いてあります。安心したんですね。神が私たちと一緒にいてくださるということを彼らは金の子牛を中心にして自分たちに言い聞かせたんです。でしかし そういうことでもありません。もちろんそういうことではない。神様が私たちと共にいてくださるということは、そういう自分勝手な解釈を拒みます。神の御心、それに私たちは目を留めなければなりません。その方に信頼しなければなりません。その意思に従って、つまり正義と公平を重んじること、意図小さきものを大切にしてくださる神様と同じようにそれに倣って私たちも生きるということ、そういうふうに私たちが生きていこうと心を決めて歩んでいくこと、正義と公平を重んじ、意図小さきものを大切に生きていく。そういうふうに神様の意思が、私たちに示されています。それに従って生きていこうとする。で、その時に神は私たちと共にいらっしゃいます。第一次世界大戦の時にドイツの兵士たちは鉄兜の周りにゴット、ミット、ウンスという言葉を刻みました。神は我らと共にいたも。で、そのスローガンを鉄兜の周りに書きつけて、そういう姿で彼らは戦ったんです。敵兵を殺し、そしてやがては自分も殺される。そういうことのために神様が共にいてくださるでしょうか。人間が争い合うために、憎み合うために、殺し合うために、そして互いに血を流し合うために神様は共にいてくださるでしょうか。そんなことはない。神が共にいたもうという言葉の意味は、私たちが互いに愛し合うこと、そして特に最も弱い立場の人たちに対して私たちの眼差しを注ぐこと、イエスがそうされたように。この社会における正義と公平を重んじること、そういうことのために祈って一生懸命に生きていくとき、その時に神様が私たちと一緒にいてくださるというのです。イザヤが神我らと共にいます、インマヌエルというふうに言ったのは、結局そういうことだと思います。ですから、ここでイエスの誕生の記事に私たちは目を向けたいんですけれども、あそこに今日のイザヤ書の言葉が引用されたということは、この意味で当然なんですね。イエスという方はそういうふうに生きられた方です。インマヌエルで、その言葉の意味が彼におけるほどはっきりと私たちに示されたことはありませんでした。で、そういう意味で神が私たちと共におられる、聖書は言ってるのはそういうことだと思います。で、先ほどローマの信徒への手紙の8章を読みましたが、その中にこう書いてありました。8章の34節以下、32節以下、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か避難か剣か、 私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。で、神我らと共にいますという言葉の意味は、ここに最もよく示されていると思います。祈りましょう。主なる神様、あなたが私たちと共にいてくださることを信じます。私たちがあなたの御心に従い、あなたが与えてくださった正しい目標に向かって進むとき、あなたが私たちを共にいて助けてくださることを信じます。どうかそのことを信じて毎日の生活をしていくことができますように。他者を愛し、高ぶらず、優しい心を持って、あなたが求めたもうことをこの社会に実現していくことができますように、私たち一人一人を強め導いてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌450番を歌います。で、これは、失礼、460番、460番の賛美歌は5節までありますが、4節までをご一緒に歌います。
Oh.